イザヤ書の福音第6回、神の痛みの託宣という主題で、イザヤ書の第15章と16章です。今日の主題には託宣とありますけれども、それは口語訳で、冒頭にモアブについての託宣という言葉があるからなんですけれども、今の朗読では、宣告というふうに訳されていましたね。さて、託宣とは何でしょうか？国語辞典を引いてみました。そしたら大きく2つの意味があります。1つは神様のお告げという意味です。もう1つはもったいぶった人の言葉。ほらほら、ご託宣が始まったとかね。そんな風にちょっとからかって言ったりするときも、この託宣という言葉は使われるわけなんです。で、聖書では託宣というのは神様が預言者に託した宣告なんですね。でも宣告って言ったら本来何ですか？裁判の判決ですよ。被告を3年の懲役に処すとかですね。あるいは何万円の罰金に処すとかっていうのが判決になるわけです。そしていろいろなそこに説明が加わるわけなんですけれどもね。聖書で託宣という場合にはそのように神様からの警告的な予言とお考えください。今日のところは、ですからモアブについての神様からの警告的な予言ということができますね。ところで今日の朗読はあえて新改訳でお願いしたんです。他の訳を読んでる人は、あれ？そんなの書いてないぞと何回か思ったんじゃないでしょうか。それは冒頭で、ああという言葉が繰り返されるんですよ。口語訳とか新共同訳にはないんです。で、これが15章で6回繰り返されてるんです。これね、今スマホで聖書の朗読が聞けますけれども、新改訳で聞くとすごく印象的なんですよ。しかもね、神様ご自身の言葉としてああが出てくるんです。神様嘆いておられるっていうのが印象的なんです。何を嘆いておられるんだろうか、なぜ嘆いておられるんだろうかという疑問が冒頭から出てくる聖書の箇所なんですけどもね、これはモアブへの警告的予言だからなんです。で、モアブというと聖書の中にいろんなところにモアブが出てくるんですよね。で、場所的にはちょうど視界の東側なんです。一番先に聖書の中に出てくるのはですね、アブラハムの甥ロトが一緒にハランを出て約束の地に出発するというところなんです。創世記の12章に書かれているんです。おじさん、僕も行くよというふうなことで出かけたわけなんですね。で、やがて約束の地カナンに着きます。ロトにも家族がありました。同じようにやっぱり羊飼いだったんですけれども、だんだんですね、土地が狭くなってくるわけですよ。まあ、遊牧民ですから土地の所有ということはないわけなんですけれども、お互いにもう狭く感じてですね、いろんな問題が出てくるわけです。それでアブラムとロトはじゃあ土地をどこを取るかということで分けようじゃないかと。で、おじさんのアブラハムは甥のロトにお前が先に選びなさいと優先権を与えたわけです。そしたらですね、ありがとうおじさんと言って、ロトは青々と草の茂っている方を取っちゃったんです。残されてるのはですね、荒野ですよ。はぁ、ということでですね。ところが、ロトが取った地域には、ソドムとゴモラがあったんです。このソドムとゴモラはその当時、まだ滅ぼされていないので、とても繁栄した土地だったんです。で、ロトはソドムの方に住んだんです。そうすると何が起きますか？ソドムは天から火が降ってきてですね、滅ぼされるんですよ。その時、ロト家族だけは、信仰を持ってたから救われるんですね。その辺の経緯は創世記の19章に書かれているわけなんです。まあ、そういうふうなことがあって、視界の東側に彼らは住むことになりました。現在のヨルダンですね。これは今から4000年前です。紀元前20世紀の頃のお話なんです。でもそれだけじゃないです。イスラエルは飢饉の時にエジプトに行くわけなんですけども、やがて出エジプトを果たすわけです。 1500年ぐらいですね。その時にカナンに帰ってくるわけですよ。それで親戚であるモアブの地、ロトの子孫が住んでいる土地を通ろうとしたんです。そしたら親戚のモアブ人は通せんぼしたんです。モアブも、それから南の方のエドンもですね、通らせない。ひどいですね。でもその時に神様はね、このように言ったんです。その時、主は私に言われた。モーセに言われたんです。モアブを敵視してはならない。また、それと争い戦ってはならない。彼らの地は領地としてあなたに与えない。ロトの子孫にあるを与え、領地とさせたからである。だから、当選簿しましたけど、敵と思うな。親戚なんだからということで、神様がモーセにそう言っているというのが、申命記の2章の9節にあるんですね。こういうことで、イスラエルとモアブというのは仲が悪くなったんです。紀元前1500年頃のことなんです。そうですよね。当選簿したわけですからね。でも皆さん、モアブって言ったら、思い出しませんか？イエス様の系図の中に、モアブの女が出てくるんですよ。ルツです。今日は実はね、第二礼拝の教会学校の方では、あなたについていきますというね、このルツのお話をしようと思うんですけども、第一礼拝では割愛いたします。これがモアブなんです。このモアブに対して、神様は今日のところで託宣をしているというわけなんですね。それが15章と16章に書かれているわけなんですけども、15章で言われているこの嘆きはですね、やがてモアブはメソポタミアの超大国アッシリアによって滅ぼされるということが起きるんです。そのことについて神様は、ああと嘆いておられるわけなんですけれども、15章は神様の嘆きです。16章から預言者が出てきたり、モアブの人が出てきたり、それから神様の言葉が、いろんなことが書かれていると解釈することができるわけなんですけれども、16章の一節、彼らはセラからアラノの道によって子羊をシオンの娘の山に送り国の司に収めた。このセラというのはですね、実は今日の中方の右の上、ペトラ遺跡というのがあります。これはあるいは映画でご覧になったことがあるかもしれませんけども、インディ・ジョーンズの映画が撮られた場所なんですね。それで失われた契約の箱という、あの映画の舞台になったところなんですけども、これはやがてモアブが滅びた後にですね、来たアラブ系のナバテヤ王国というのを樹立するんです。その首都となったペトラ遺跡なんですね。これはね、ちょうどこの辺がエジプトとメソポタミアのを結ぶ王の道というのがあって、非常に貿易が盛んだったんです。そこでペトラが首都となって、遺跡としてですね、現在もその栄えた跡が残っているということなんですけれどもね。それは後のことなんですが、16章で言っているのは、アッシリアによって滅ぼされるモアブが、セラ、ペトラの方に逃れてきてですね、ここから南王国ユダに助けてくださいと語るところなわけなんですね。ですからこの、モアブが南王国ユダに送った使者の伝言が16章の一節から書かれているわけなんです。ここで驚くべきことが書かれているわけなんですよ。五節にですね、こういうメシア予言と呼ばれるところがあります。一つの玉座が慈しみによって固く立てられ、ダビデの幕屋にあって裁きをなし、公平を求め、正義を行うに速やかなる者が真実をもってその上に座する。なんとも難しいことが書かれているんですけども、やがてダビデ王国の中からメシアが来られる。そのメシアによってユダもそれからモアブも本当の統一が実現するということを信仰告白をしている。だからどうぞ私たちを助けてくださいと言っているわけなんですね。これは素晴らしい信仰告白なんですけれども、ところがそれに対する南王国ユダの返答が6節に書かれているんです。我々はモアブの高ぶりのことを聞いた。その高ぶることは甚だしい。 我々はその誇りと高ぶりとそのおごりとのことを聞いた。その自慢は偽りであるという返事だった。非常に冷たい返事だったわけなんですけどもね。まあこういうふうなことがちょうどイザヤが預言者の頃ですから紀元前8世紀から7世紀にかけて起きていたということがわかるわけなんですけれども、実はこのことを実証的に裏付けるモアブ碑文というのが出土したんです。それがこの修法のコラムのところにその本文を掲載しましたけれども、モアブ碑文というのはですね、モアブの王メシャという王様が自分の事績を誇っているんです。碑文そのものは今復元されているんですけどね、右の下のところに見えますね。だいたい高さが124センチ、幅が71センチ。リボンというところで出土したの。いつ頃かというと1868年に発見されたということなんですけども、作られたのは紀元前850年頃だろうと言われています。850年。ということは、イザヤの時代は紀元前700年ぐらいなんです。その150年ぐらい前に、こういう碑文が作られていたということが発見されて、現在はパリのルーブル美術館に保管されています。で、内容は後でゆっくり読んでいただきたいと思いますけれども、とにかくまあ自慢話なんですよ。私はこんなこともした、あんなこともした、というふうに言ってるんですけどね。そこの中で繰り返されるのが、ケモシュという言葉なんです。ケモシュというのは、モアブ人が崇拝していた偶像神なんです。男の神がケモシュ、女の神がアシュタロテ。なぜか彼らは誠の神様から離れてケモシュとアシュタロテをずっと礼拝していた。そしてこのケモシュとアシュタロテの信仰というのは人見悟空を求める多産豊穣神なんですということでですね、いろいろないかがわしいことなんかもあって、でこの国を神様はアッシリアの力を持って滅ぼすと、なんで私から離れていったんだと、ああというのは、という嘆きなんですね。で実際に紀元前734年にモアブはアッシリアによって征服されるわけなんです。そして紀元前4世紀から紀元後の2世紀にかけて、あのペトラ、ナバテヤ王国というのがこの地を支配するということなんですね。そのことがイザヤによって警告予言されているというのが今日の15章と16章なんですね。神様が求めておられるのは、なぜそのような偶像神に走るのだ、私のもとに帰ってきなさいというのが神様の切実な思いなんですね。ところが先ほど信仰告白をしたように見えますけれども、だけども結局彼らはその偶像礼拝を捨てなかったんです。それで734年に滅ぼされるという出来事が起きるわけなんですね。ここで神様は16章の11節で口語訳ではですね、このように言っているんですね。それゆえ我が魂はモアブのために、我が心はキルハレスのために、琴のように鳴り響くというふうに口語訳は訳しているんですけれども、これを新改訳の2017年版は私の腹綿はわななくと訳しています。そして最近の新共同訳は私の腹綿は震えるというふうに訳しています。そのようにいろいろな訳が可能な言葉が使われているんですけども、このハーマーというヘブル語はですね、もともとは音が出るとか動物の鳴き声、楽器とか波の響きとか、そういうふうな音が出ることを表す言葉なんですけども、同じ言葉が実はエレミア書の31章の20節、ここを昔の文語訳はですね、我が腹綿彼のために痛むと訳してるんです。私たちはこの悲しみとか喜びとか、そういう感情をどこで感じると表現するかというと、心でしょ、心臓でしょ。ところが、旧約聖書では人間の最も深い感情は腹綿にあるとされていたんです。この腹綿についてはですね、エレミア書の中でこういうふうに言っているところがあります。ああ、我が腹綿よ、我が腹綿よ。私は苦しみにもだえる。ああ、我が心臓の壁よ。私の心臓は激しく鼓動する。 私は沈黙を守ることができない。腹渡っていう言葉が繰り返されているのがエレミア書の4章19節なんですけども、このように腹渡が痛むと神様は言っていると、昔の文語訳は訳しているわけですね。今日の主題を神の痛みの作戦というのを聞いて、もしかしたらというふうに思った方がいるかもしれませんけれども、実はこれなんですね。神の痛みの神学という本が、昭和20年に戦争が終わって、翌年にこの本が発売されました。北森和夫という神学者がこの本を出したんです。神の痛みの神学。そのきっかけとなったのがこのエレミア書の31章20節のハマーという言葉なんです。この同じハマーがイザヤ書の16章11節にあるんですね。この神の痛みの神学は非常に大きなセンセーションを及ぼしました。戦争に敗れて人々の心が荒廃していた時に、神様の腹渡が痛んでいる。これは多くの人の心を打って、神学界のみならず文学界にまた哲学界にも大きな共鳴を引き起こしたんですね。神様が私たちのことで我が腹渡痛むとおっしゃっている。神様は私たちに時には残酷と思えるような苦しみを送ることがあります。でもそれは冷たい判決のように語っているんじゃないんです。我が腹渡痛むといって、大きな苦しみと悲しみを持って私たちに、私のもとに帰ってこいと言っておられる時でもあるわけなんですね。今回の埼玉大会に行って、岩吹誠さんがご夫妻でコンサートをしてくださったということをお話ししましたけれども、岩吹さんはなんと学生時代朝日川川4丁目に住んでいたというふうなことでですね、近くにいたんだというふうに思いましたけれども、いろんな曲を2時間にわたって演奏してくださいました。で、その中の一つが、あるいは皆さんもご存知かと思いますけれども、父の涙という歌があるんですね。これは娘さんを6歳で病気で天に送った時の矢部さんの心の思いを歌った歌なんですけれども、歌詞をご紹介します。心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけた。人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎてゆく。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。父が静かに見つめていたのは、愛する一人子の傷ついた姿。人の罪をその身に背負い、父よ彼らを許してほしいと。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。娘さんが苦しんでいる姿を見て、父である自分は何もできなかった。その時に、父なる神様がイエス様の十字架を見ていたその思いが私に分かったとおっしゃっています。私は素晴らしかったので、家内から絶対しないようにと言われていたアンコールをしてちゃんと止められたんですけど、やっぱりね、やっちゃったんですね。アンコールは、God bless you。神様の祝福がありますようにという歌で締めくくってくれましたけどもね。神様はご自身の御子を私たちに送ってくださった。それほどに私たちを愛してくださる。イエス様がもし十字架にかからなかったならば、私たちは神の家族になる道を永遠に得られなかったんですね。我が腹渡彼のために痛む、これは私たちへの神の痛みの託戦です。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたは一人も滅びることをお望みではありません。厳しいとしか思われない苦しみも、その背後にあなたの痛みと涙を伴った大きなご計画があることを信じます。 御子を惜しまず私たちの世界にお送りくださったあなたの恩愛にお応えして生きるものとなります。どうぞあなたの祝福へと私たちをお導きください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Okay.